こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。TOLナーテスト初めから超特急菌のパッケージは、テクスカ等による遠い CL ナーの総合対策書である2024年に朝日新聞出版から刊行され、リスニングのパート1-4、リーディングのパート2-7を一冊で扱う、超特急シリーズの第1弾として、各パートの解放品質問題、重要語彙、実践文字を組み合わせた構成が特徴だ。著者は遠い試を継続的に受験し、公開テストで多数の満点を取得してきた講師であり、本書にも近年の出題形式を踏まえた学習上の着眼点が反映されている。単に問題数を並べる問題集ではなく、設問形式ごとに何を手がかりにし、どこで時間を節約し、どのように復習するかを整理する入門兼実践用パッケージと位置づけられる。音声を利用した速聴速読練習にも対応し、学習方法から模試演習までを一貫させたい受験者を主な対象とする。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にパート1サドを設問形式ごとの判断作業として整理する総合設計。本書の中心的な特色は、漠然とした英語力テストとしてではなく、パート1からパート7まで異なる処理を求める設問形式の集合として扱う点にある。写真描写、応答、会話説明文、短文穴埋め、長文穴埋め、読解問題という章立てにより、学習者は自分が苦手なのが語彙なのか、音声上の識別なのか、文構造の把握なのか、情報探索なのかを切り分けやすい。例えば、リスニングでは音声を聞いてから英語を組み立て直す余裕が限られ、読解では文章を丁寧に訳すだけでは時間が足りない。両者に同じ読み方聞き方を当てはめないことが重要になる。本書はパート別のポイントと品質問題を連動させることで、回答後に正語だけを見る学習から、設問で求められた判断を確認する学習への移行を促す。全パートを網羅しているため、特定パートの対策書へ進む前に試験全体の地図を得る用途にも向く。一方で、基礎的な英文法や基本語彙がほとんどない段階では、説明を理解して再現する負荷が大きくなりうる。その場合は基礎学習と並行して、扱う範囲を絞って進めるのが現実的である。次に、品質語彙200を、全パートの処理速度を支える共通基盤として扱う。本書には、遠い IC 超重要単語200が収録されており、語彙を独立した暗記事項ではなく、問題処理の速度と正確さを左右する共通基盤として位置づけている。TOEIC では、業務連絡、日程施設、注文採用、広告などの文脈で繰り返し現れやすい語がある。こうした語を知らないと、パート5では選択肢の意味の比較に時間がかかり、パート7では必要情報を含む箇所を見つけにくい。さらにリスニングでは、知っている語であっても音として即座に認識できなければ得点には結びつきにくい。本書のように総合対策の中に品質語彙を置く構成には、単語を問題文、音声、設問で再開させ、需要語彙を実際の回答に使える語彙へ近づける利点がある。重要なのは、単語リストを一度読むことではなく、意味、品詞、典型的な使われ方を確認し、問題演習中に反応できなかった語へ戻る循環を作ることである。ただし200語は TOEIC に必要な語彙全体を代替するものではない。既存の単語帳や基礎語彙学習を補いながら、試験で優先度の高い表現に焦点を合わせるための要約資源として活用するのが妥当である。さらに、朗読音声と速聴速読練習で知識を制限時間内の反応へ変える全問に朗読音声がつくことは、本書を紙面上の解説書にとどめない要素である。TOEIC のリスニングで求められるのは、英文を理解できることだけではない。音の連結、弱く発音される語、話し手の速度、先読みと聞き取りの配分の中で、必要な情報を取り出さなければならない。また、リーディングでも理解に必要な時間を短縮するには、語句や構文を毎回日本語へ変換する処理から、英語のまとまりのまま意味を取る処理へ近づける必要がある。本書が掲げる速読速聴練習は、その処理の自動化を狙うものと理解できる。具体的には、まず問題を解き、解説で誤答の原因を確認し、音声を聞きながら本文を追い、最後に意味を保ったまま再読再調整という段階が有効である。音声は聞き流し用ではなく、聞き取れなかった箇所を可視化する診断材料として使うべきである。スマートフォン対応も短時間の反復や移動中の音声確認をしやすくする。もっとも、速度だけを追うと理解が崩れるため、初回は正確性、反復時に速度という順序を守ることが、速聴速読を得点力へ結びつける条件になる。そして実践模試で解けるかだけでなく、時間配分の再現性を検証する。本書は実践模試を収録し、パート別に学んだ方法を試験全体の流れで確かめる場を設けている。 TOEIC 対策では、個別問題を正解できても本番形式になると後半の読解に時間が残らない、リスニング中に一問の迷いを引きずるといった問題が起こりやすい。 これは知識不足だけでなく、制限時間下での優先順位付けが十分に練習されていないことに関わる。模試の価値は点数を測ることだけでなく、どのパートで予定より時間を使ったか迷った問題が失点したのか、見直しの余地があったのかを可視化できる点にある。本書が回答時間の間隔要請を特徴に挙げるのも、この実践的な課題を意識したものだろう。取り組む際は本番に近い条件で一度解いた後、正答率と時間の両方を記録するのが良い。その上で、誤答を語彙文法、設問理解聞き逃し、時間不足などに分類すれば、次回の学習課題が具体化する。模試を繰り返し解いて正答を覚えるだけでは効果が薄い。解説と音声を用いて根拠を説明できる状態にし、時間配分の仮説を修正することで、模試は単なる到達度確認から改善のためのデータへ変わる。最後に、はじめからは初学者向けのやかしさではなく、対策の開始手順を示す題名のはじめからは、英語学習を全く始める人だけを意味するよりも、投影し対策を体系立てて始めたい人への導線として読むのが適切である。本書は全パートのポイント。品質語彙、実践模試までを一冊に収めるため、教材を多く買い集める前に、試験で問われる能力と自分の課題を見渡せる、特に文法問題だけを解く、単語だけを覚える、模試だけを受けるといった分断された学習から抜け出す際に有用である。パートごとの解説で基本方針を理解し、品質語彙で土台を補い、問題と音声で定着を確認し、模試で配分を調整するという順序が一冊の中でつながるからだ。既存の特級シリーズがコンパクトな特定技能対策として利用されてきたのに対し、本書はその前段または中核として全体像を担う本格版と位置づけられる。ただし、すべての弱点を一冊だけで完全に解消することは難しい。模試後にパート5の文法、パーチセドの長文処理、あるいは語彙など明確な弱点が判明した場合には、専門教材を追加する判断が必要になる。本書の実用性は万能性の主張ではなく、次に何を補強すべきかを判断できる総合的な出発点にある。結論として、本書はティオイシエリの学習を本格的に、学習内容が単語帳文法書模試に分散していて全体像をつかめていない人に適している。とりわけ基本的な英語学習を終えた上で、各パートに固有の解き方、品質語彙、音声活用、時間配分を一つの流れとして身につけたい受験者に実用的である。各パート専門の問題集と比べれば、演習量や特定分野への掘り下げでは譲る面がある。しかしその代わりに、パッティ1-7の課題を横断し、実践模試まで含めて学習の優先順位を組み立てられる点が際立つ。テクスカ等の継続受験で培われた TOIC 形式への着眼点と、全問朗読音声速聴速読練、品質語彙200、時間間隔の要請を同居させていることも差別化要因である。効果的な使い方は、最初から完璧に終わらせようとすることではない。パート別の解説で方針をつかみ、問題と音声で弱点を確認し、模試結果から次の補強対象を決める。この循環を作れれば、本書は単なる総合問題集ではなく、以後の教材選択と学習計画を支える基準点になる。ご支援いただける場合は、テクスカ等、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。